本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第5章33節から37節です。聖書は後ろの方、新約聖書の8ページになります。マタイの福音書第5章33節。また昔の人々に対して、偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですから。あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。本日はこの箇所より、真実は真実に答えると題してメッセージをお願いします。
私と同世代の人であれば、多分皆さんご存知の、歌があります。これです。あの素晴らしい愛をもう一度という歌がありますね。ご存知でしょうか。知ってますよね。まあ賛美じゃないので、ちょっと一緒に歌いましょうってわけにいかないんですけれども、まあ歌ってもいいんだけど、命かけてと誓った日から素敵な思い出残してきたのに、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心がもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度。まあ学生の時なんかコンパでよく歌った歌ではありますが、どうして命かけて誓う、命かけてと誓うんでしょうか。でもこの思いっていうのは現代人だけでなく、昔の人も同じように思っていたわけですね。百人称の中にこういう歌があります。忘らるる身を場を思わず誓いてし、人の命の惜しくもあるかな。これはウコンという女房が歌ったものですけれども、意味はですね、捨てられる私のことなんかどうでもいいんです、天地神明に誓って私を捨てないと言ったあなたの命、神に呪われて殺されるあなたの命が惜しいんです、という、そういう歌ですね。まあ、最近もですね、テレビでよく天地神明に誓ってという言葉を聞くことがありますけれども、それを言う人っていうのは大体嘘をつく人です。まあ特に政治家、政治家の言葉が今ほど信用ならない時代というのは本当に不幸な時代であると思います。それは与党だけではありません。野党もそうです。誰が本当のことを言っているのか誰もわからない。それは本当に不幸な時代に私たちは生きているわけですけれども、まあ、そういう時に限ってですね、天地神明に誓ってって何で言うんでしょうかね。言わなきゃいいのに、言わなきゃいいのに何で言うんでしょう。十回の第三回に主の名をみだりに唱えてはならないという戒めがありますけれども、これは主の名による誓いを禁止する教えであると言われています。そうするとですね、主の皆によって誓わなければいいんだなってことになるわけですね。主の皆によって誓わなければいいんだったら、じゃあ天にかけて誓う、地にかけて誓う、エルサレムにかけて誓う、自分の頭にかけて誓う、で神殿にかけて誓うとか、神殿の黄金にかけて誓うとか、祭壇にかけて誓うとか、祭壇の捧げ物にかけて誓うというようなことが 行われていたということなんです。で、この中のいくつかについてはイエス様がこの今日の聖書の箇所でおっしゃっていますけれども、別の聖書の箇所では神殿にかけて誓ったものについては果たさなくてもいいけれども、神殿の黄金にかけて誓ったものについて果たさなければならないとか、あるいは祭壇にかけて誓っても果たさなく、祭壇にかけて誓ったものに関しては果たさなくてもいいけれども、祭壇の捧げ物にかけて誓ったものについては果たさなければならないとか、そういうような解釈があったということ。イエス様はそういうものを聞いて、大バカ者って言って愚か者って言って叱責なさっているところが聖書の中に出ていきますね。ですからこういうことが実際に当時のイスラエルで行われていた。主の名によって誓わなければ誓っちゃいけないんだったら、じゃあ他のものにかけて誓うということが行われていた。でもイエス様はそういう誓いを全てダメとおっしゃったですね。でも私一回だけ誓ったことがありますけど、一生の中で一回だけ誓ったことがあります。結婚式の時です。主の前で誓いました。絶対裏切らない、絶対他の女性と関係持たない、これ誓った。これダメだったんですかね。イエス様誓うなって言ってるんですよ。どう、皆さんどういうふうに考えますか。そこら辺のところを混乱するとわけが分かんなくなっちゃう。だからここできっちりと整理しなければいけないことがあります。じゃあそもそも人はなぜ誓うか、なぜ誓わせるのか、誓って約束してなぜ言うのか、それには前提があるんです。自分の言葉にしても相手の言葉にしても信用できないと思ってるからなんです。人の言葉は不真実であるということが前提として存在するから、誓うという行為が行われるわけです。だから誓いというのは基本的に偽善がそこにすでに存在するということなんですね。ところが誓いと契約というのはここでしっかりと区別しなければいけない。で、さっき結婚式の誓約についてお話しましたけど、あれは誓いというよりは誓約なんです。契約なんです。契約なんです。で、どういう契約か。いや、契約というのは誓いと何が違うかというと、違反した場合、守らなかった場合に罰が与えられる。そうですよ。違反した場合の報いが規定されているわけです。例えば誓いの中で、旧約聖書の中で有名なものに、ダビデとその親友であったサウル王の息子ヨナタンの誓いというものがあります。契約を結んだ、お互いがお互いを裏切ったら互いに殺すっていう、そういう約契約です。愛してるんだったら、裏切ったら殺すっていうのはどうなのって皆さん思うかもしれないけども、裏切ったら殺す、自分がこの言葉をたがえたら俺を殺してくれってお互いに言うんです。だから夫婦の制約もう基本的にそれです。裏切ったら殺していいよ、そういうものであるわけなんですね。だからまあ、実際に殺すってことはできないかもしれないですけども、神様の前でそれを誓った、でそれを裏切った場合には神様からの罰はどんなものでも受けるという約束なわけです。だからでもイエス様はどんな罪でも十字架で許してくれたんだからいいよねっていうことがを、私はそれはないという前提でこの人と命かけて付き合います、そういう誓いであるわけですね。だからクリスチャン同士で結婚して裏切ってでもイエス様は十字架で許してくれるからっていうふうに言うのは、それは偽善です。 それはないという前提で誓う。それが夫婦の間の誓いだと。それは契約ということであるわけなんです。でその証人として主が立たれる、その証人として主が立たれるということであります。だから誓いと契約っていうのは違うんです。誓いっていうのは、ここでイエス様が言ってる誓いっていうのは契約ではないんです。破ったからって言って、うん、どうでもない、どうでもいいというような頭がにある、そういったようなものについて言ってるわけです。ですからイエス様がここで言っているおられるのは、不真実の世界から真実な言葉の世界、不真実な言葉の世界から真実な言葉の世界に移し替えられよとイエス様はおっしゃっているわけです。あなた方の言う言葉ははいははい、いいえはいいえとしなさい。はいというのはね、ヘブライ語でケンって言うんですね。ケン、ケンはケン、いいえはローですけども、ローはロー、はいははい、いいえはいいえとせよ。それ以上のことは悪いもの、悪魔から出ているとイエス様はおっしゃる。実はですね、使徒パウロはお前は約束を破ったというふうにコリントの教会の人たちから責められたことがありました。それはですね、コリント教会は性的な乱れがあり、教会員同士の中で裁判沙汰があり、そして非常に強者がですね、弱者を踏みにじるような状況、また生産の乱れなどがありました。それを正すためにパウロは手紙を書くんですけれども、その第一の手紙と第二の手紙の間にですね、パウロは一度コリント教会を訪れて自ら直接指導したいという計画を立てました。でもそれができなかったということがあったんですね。でそのことについてコリント教会から、パウロ先生口だけじゃん、行くって言ったのに来ないじゃんっていうふうにこう言われて批判されたことがあったんです。でそのことについて第2のコリントビテの第2の手紙の中で次のように言っています。ちょっと長いので、ご自身でも聖書を開いていただいたらいいかもしれませんが、コリントビテの手紙の第2のですね、1章の15節から24節になります。ページは356ページになりますが、この確信を持って私はまずあなた方のところを訪れて、あなた方が恵みを二度得られるようにと計画しました。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに赴き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。このように願った私は軽率だったのでしょうか。軽率だったのでしょうかって言ってるってことは、パウロ先生軽率だよねって言ってた 人たちがいたってことですね。それとも私が計画することは人間的な計画であって、そのために私ははいはいは同時にいいえいいえになるのでしょうか。私がはいと言ったことを後ですぐ同時にいいえというようなことを私は言ってしまったんだろうかというのです。神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉ははいであると同時にいいえであるというようなものではありません。すなわち私たち、すなわち私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子キリストイエスは、はいと同時にいいえであるような方ではありません。この方においてははいだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期すのです。 私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに証印をし、証印として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私は自分の命にかけ、また神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配するようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですからと言いました。自分がコリント教会に行ったら、自分自身がコリントの人たちを裁かなければいけなくなる。そのことを避けるためにパウロは行かなかった。それが神の御心だということを彼は知った。彼行かなかったのだと言っています。ですからパウロはこのイエス様がはいははい、いいえはいいえ、ただそれだけのために生きようと言われた言葉をおそらく伝え聞いていたと思います。そしてコリント教会からパウロ先生は約束を守らない人だという、そういう批判が出たときに、そうではない、私のはいはいいえに変わったのではない、はいははいなのだと、それは神の真実の中に私は立っており、あなた方も神の真実の中にあるからだと彼は語るのです。ここにですね、人間の約束とかそういうものを超える世界があるということをパウロは言っているし、またイエス様もそのことを私たちに経験させようとしておられるのです。それは人間の口から出る約束の世界ではなくて、神の愛の原理に従って歩む、そういう世界であります。何度かお話してますけれども、信仰という言葉、エムナーと言います。これは誠にそうだというアーメンという言葉と同じ種類の言葉です。また信頼を引き起こす実体のことをネエマヌーとも言いますが、中心的な概念はですね、このあっというシーン、これシーンなんです。シーンがあります、ヘブライ語では。それと M と N、このあ、ん、N、この3つが確からしさ、確実さということを表す概念なんですね。ですから信仰というのもこの確かさということを語源とした言葉であり、アーメンもそうです。また信頼、他の人が確かにそうだと信頼を引き起こす実態、それも同じ概念をもとに作られている言葉なんですね。で、信仰というのは神の誠に触れられたときに人の中に立ち上がるアーメンという、そういう確信であります。イエス様がおっしゃっているのはこのエムナーの世界に生きることである、つまり神の真実に生きる、そのことをイエス様はおっしゃっているんですね。神の真実に触れられるときに私たちの中に死んでいた真実が立ち上がる、蘇るからです。信仰の実態は神の誠にある。さっきご一緒に歌いました、あふれる愛を受けて心から愛します、あふれる愛を受けて心から捧げますって歌いましたよね。心から愛するからあふれる愛ください、心から捧げるからあふれる愛くださいではないんです。全く逆なんです。あふれる愛、神様の真実に触れられるから私たちは神様を愛することができるんです。神様のあふれる愛を、あふれる真実に触れられるから私たちは自分自身を神様に捧げていくことができるようになっていく。人間は交換関係、交換条件で、神様私これだけやるから救ってください、 私はこれこういうふうに考えるから神様救ってくださいっていうふうに言いたい。だけど全く逆です。神様の真実に触れられるときに、私たちの中にもう完全に死んでしまっていて、もう亡くなっていた真実、それが立ち上がる、再びよみがえるのです。だから信仰っていうのは、信じようと思って信じることはまあできないんですね。信じることにするってこともできないんです。信じることにするっていうのはそれは仮定してるだけであって、信じてるわけじゃない。何度も話しますけど、妻のあずさがイエス様の福音を初めて聞いたとき、否定することができない温かさが自分を包み込んだ。一度も教会に行ったこともない、聖書を見たこともない、祈ったこともない。だけど神は愛であるという言葉を生まれて初めて聞いたときに、大きな安心で自分は包まれた。そして自分はこの方を信じている自分に知ったと言っていました。神様の真実に触れられたら、私たちは必ず変わるんです。変わろうと思わなくても変わるんです。神様の真実にはそれだけの力があるんです。イエス様おっしゃいました、誠に誠にアーメンアーメン、私はあなた方に言う。この誠に誠にって訳されているのはアーメンアーメンと言われている。あなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は、信じようと思って信じるんじゃないですよ、私の言葉を聞いて信じざるを得なくなった者たちということです。そういう者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。誠に誠に、また再び言われました、アーメンアーメン、あなた方に言います、死人が神のこの声を聞くときが来る。死人って誰ですか？私たちです。神の誠が全く自分たちの自分の中に、誠が全く死んでしまっていた、完全に死んでしまっていた私たち、そういう死人が神の声を聞くときが来る。今がその時だ。そしてそれを聞く者は生きるとイエス様はおっしゃった。イエス様が語ってくださる真実の言葉、それを私たちが聞くときに、私たちの中に死んでいた誠が立ち上がるんです。これは信じようと思って信じることではなく、そうしようと仮定することではなくて、信じている自分を見出す。イエス様を信じていない自分が、もう信じていない自分というものは存在しないと感じるほど、そしてキリストの真実に触れられるときに、私たちも真実の言葉を語るものとされていくのです。私多分この教会の中で一度も、私はこうします、約束します、誓いますって言ったことないと思いますけれども、皆さんにもこのこういうふうに約束してくれとか誓ってくれというふうにお願いしたことは一度もないと思います。なぜか、必要ないからです。神様の真実に触れられるときに、私たちは真実の言葉の世界に生きるようになるからです。そうなったときにもう誓いは不要です。不誠実な誓いをする必要はないのです。何の約束も必要ないのです。ただ神のアーメンが私たちのアーメンとなる、それだけです。神のノーが神のノーとなる、それだけです。神様は真実を持って私たちに触れてくださった。そして真実を持って触れてくださった私たち一人一人を信じ抜いてくださるんです。 ですか。神様あなたを信じ抜いてくださっているんです。神様あなたを信じ抜いてくださっているんです。神の真実が人の中の死んだ真実をよみがえらせる、これが神様の原則、命の原則なんです。だから神様は私たち一人一人に真実を持って触れてくださる。そしたら必ず私たちの中の真実がよみがえる。神様はこのようにして私たちを信じ抜いてくださっているんです。あなたを信じ抜いてくださっているんです。自分で自分を信じられないかもしれないけれど、私もそうです。私は自分で自分を信じることができるようなそういう人間ではありません。私は私を信じ抜くことはできないけれど、だけど神様は私を信じ抜いてくださっている。神様は一人一人を信じ抜いてくださっているんです。神様が真実を持って一人一人に触れてくださるからです。時間がかかるかもしれません。右往左往するかもしれません。行ったり来たりすることはあるでしょう。また倒れることもあるかもしれない。だけど一人一人を信じ抜いてくださる方はその真実を持って私たちを必ず永遠に支えてくださいます。お祈りをしましょう。天のお父様、こんな不真実なもの、私たち一人一人に触れてくださったことを、真実の言葉を語りかけてくださったことを感謝いたします。私たちの中には真実は一かけらもありませんでしたが、今はありませんが、あなたが真実を持って語ってくださる言葉を聞くときに否定することができない思いが立ち上がります。あなたがこんなものを愛してくださっていることを感謝いたします。天のお父様、これからも右往左往することはあるでしょうし、行ったり来たりすることも、また倒れることもあるでしょうが、主をどうぞ語りかけ続けてください。あなたの言葉を聞くときに立ち返ることができます。またどうぞ私たち一人一人もあなたの真実の世界の中に生きる者として、天のお父様、一人一人に対して互いに対して真実の言葉を語り合っていくことができますよう導いてください。とうとうイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。